聖書をお読みいたします。マタイによる福音書27章33節から。ゴルゴダというところ、ドクロと言われている場所に来てから、彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされない。こうしてイエスは十字架をつけられてから、彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、そこに座ってイエスの見張りをした。またイエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。その時イエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に一人は左に十字架につけられた。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵って言った。神殿を打ち壊し三日で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも立法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけていった。彼は他人を救ったが自分は救えない、イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる、もし神のお気に入りなら今救っていただくがよい、私は神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。3時ごろイエスは大声でエリエリレマサバクタニと呼ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。するとそれを聞いてそこに立っていた人のうち、ある人たちはこの人はエリアを呼んでいると言った。また彼らの一人がすぐ走って行って海綿を取り、それに水ぶどう酒を含ませて足の棒につけイエスに飲ませようとした。他の者たちは、私たちはエリアが助けに来るかどうか見ることにしようと言った。その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き岩が裂けた。また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そしてイエスは復活の後に墓から出てきて生徒に入っていく多くの人々に現れた。百人隊長および彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は地震やいろいろの出来事を見て非常に恐れを感じ、この方はまことに神の子であったと言った。そこには遠くから眺めている女たちがたくさんいた。イエスに仕えてガリラヤからついてきた女たちであった。その中にマグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、ゼベダイの子らの母がいた。夕方になってアリマタヤの金持ちでヨセフという人が来た。彼もイエスの弟子になっていた。この人はピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを狙った。そこでピラトは渡すように命じた。ヨセフはそれを取り下ろしてきれいな天布に包み、岩を掘って作った自分の新しい墓に納めた。墓の入り口には大きな石を転がしかけて帰った。そこにはマグダラのマリアの他マリアと他のマリアが墓の方を向いて座っていた。さて次の日、すなわち備えの日の翌日、祭司長パリサイ人たちはピラトのところに集まってこう言った。閣下、あの人を騙す男がまだ生きていた時、自分は三日の後によみがえると言っていたのを思い出しました。ですから三日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出して死人の中からよみがえった と民衆に言うかもしれません。そうなるとこの惑わしの方が前の場合よりももっとひどいことになります。ピラトは万兵を出してやるから行ってできるだけの番をさせるがよいと彼らに言った。そこで彼らは行って石に封印をし、万兵が墓の番をした。以上です。
ありがとうございました。それでは特別賛美として、今日は総民座さんの、賛美と、あとピアノは世話さんで、ゲッセマネの園でという題の曲を歌っていただきます。お願いします。最初はこの歌はゲッセマネ園でイエス様が繋がれた道を歩んだ歌です。イエス様の繋がをされた繋がを考えながら聴いてください。最初は韓国語で歌いますので、あとは日本語でみんなで一緒に歌いましょう。
Thank you. 素敵な賛美を感謝いたします。神様みんな、短く祈っていきたいと思いますが、心を合わせていただけたら感謝です。天におられる私たちの父なる神様、今年も受難週を迎えました。2015年の1月から耳を傾けてきたマタイの福音書も、いよいよ十字架へと向かう受難の場面になりました。暖かい春の前に凍えそうな冬があります。同じように喜びの復活祭イースターの前には、悲しみと苦しみの受難週があります。主はあなたは一人子イエス様を私たちに与えてくださったほどに愛してくださいました。あなたに愛されている私たち、その私たちの生活習慣によって、あなたのお名前が教会の外においても高らかに賛美されますように。主よ、今から聖書のメッセージに耳を傾けます。どうか聖霊なる神様が私たちの心の目を開き、聖書が語るイエス・キリストの福音がよくわかるように助けてください。あなたがお語りになりたいことをしっかりと聞き取ることができますように。愛する主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。杉戸キリスト教会の礼拝式にようこそおいでくださいました。神様、あなたを愛しておられます。神様の祝福が豊かになりますように。今日は先ほど読んでいただきました聖書の箇所から少し長かったんですけれども、見捨てられた者の叫びという題でメッセージを語ります。早速ですが、マタイ27章33節をご覧ください。ことの起こり、十字架と罪状書きがそこにあります。ゴルゴダというところ、ドクロと言われている場所に来てから、彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。こうしてイエスを十字架につけてから、彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、そこに座ってイエスの見張りをした。またイエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。イエス様が十字架につけられたのはゴルゴダ、ドクロという場所でした。そこはカリバリの丘とかカルバリ山とも呼ばれます。今日のメッセージの後で歌う賛美は聖歌の399番、カルバリ山の十字架という歌です。後から心込めて応答の賛美をしていきたいと願っております。イエス様がいよいよ両手両足を釘で打たれて十字架に貼り付けにされました。そしてそこのイエス様の頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書き、なぜそのような処刑に至ったのか、その罪状書きが掲げられておりました。彼らはふざけてバカにするために、これはユダヤ人のイエスであると書きましたが、それはまさに本当のことでした。そしてユダヤ人の王だけでなく、世界中のすべての王の王、全世界のすべての国民の王であるイエス様が、その十字架の上で苦しんでいかれました。起承転結の章の部分38節からのところです。繰り返し語られていく言葉があります。同じように、同じようにという言葉です。38節、その時イエスと一緒に2人の強盗が、1人は右に、1人は左に十字架につけられた。三本木という地名が杉戸にもありますが、三本の十字架が、その木が立てられております。イエス様を真ん中にして、1人は右に、1人は左に、強盗が2人同じようにイエス様と一緒に十字架につけられました。39節、道を行く人々は頭を振りながら、これはふざけてバカにしているジェスチャーですが、頭を振りながらイエスを罵って言います。おお、神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、もし神の子なら自分も救ってみろ、十字架から降りてこい。そのような本当にバカにしたような言葉だと思います。そして41節、同じように出てきます。同じように宰相たち、律法学者、長老たちと一緒になってイエスをあざけってこう言うのです。彼は他人を救ったが自分は救えないようだな。 イスラエルの王様だ。今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は死にせやろう。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがよい。私は神の子だと言っているのだからの。まるで殿様のような形でそのようなことを言ってたと思います。あの遠藤周作さんの、沈黙という歌が映画化された小説がありますが、あの中で出てくる井上という大名ですね、転び大名ですね、もともと信じていたんですけど信仰を捨てて、そしてキリシタンを告発する側の大名になりました。彼の言葉はそのような響きがあったと思います。そして44節、イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも、同じように貼り付けにされている2人の強盗どもも同じようにイエスを罵ったと聖書は繰り返します。道行く人々もイエスを罵った。同じように宰相たち、律法学者、長老たちも一緒になってイエスを罵った。イエス様と一緒に十字架につけられた2人の強盗どもも同じようにイエスを罵った。みんなが、誰もがイエス様をバカにし罵って、あざけっていく、そのような声が響いておりました。そして今日の、クライマックスの言葉が出てきます。45節、さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。ちょうどお昼から1時、2時、3時と3時間ほど真っ黒な黒雲が、空を覆い、そして昼間なのに真っ暗な、そういう状況でありました。黒雲に覆われたこの地全体が閉塞感に覆われたような、その状態の中で3時ごろイエス様は大声で叫ばれます。大声で叫ばれます。エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味であります。エリエリというのはヘブル語です。エリアという預言者にその発音に近い言葉でしょう。そしてレマサバクタニというのはアラム語です。マルコにおいては全てがアラム語で、エロイエロイラマサバクタニという言葉でイエス様の叫びが収められております。しかしマタイは人々がエリアを呼んでいると勘違いしたということがありましたから、あえてヘブル語でエリエリというふうにイエス様が呼んだんだと記しているかと思います。とにかく天を仰いで、そして大声で叫ばれるイエス様の姿があります。絶望のどん底からの絶叫と言ってよいでしょう。完全に見捨てられたもの、見捨てられた魂の叫びです。注目すべきは、これまでイエス様はずっと父なる神様に対して我が父よと親しく呼びかけてこられた。ところがここに来て初めてイエス様は我が父よではなくて我が神と言ったんです。天の父さんという親しい呼びかけが、私の神よ、そういう少し距離が置かれたような言葉になりました。無理もないでしょう。父なる神様に完全に私は見捨てられた。なぜなぜ、どうしてお父さん、どうして私を捨てたの。そのような親に捨てられていく子供の叫び、そのような見捨てられた叫びがここに記されています。今日ここにお座りになっている方々の中で誰かに見捨てられたという経験がある方がいらっしゃるでしょうか。もしかしたら親から見捨てられた人がいるかもしれません。お父さんやお母さんから見捨てられて、そして今はその人はどこにいるか分からない、顔も覚えてない、あるいは友達から裏切られた、見捨てられた経験もあるかもしれません。親友と呼ばれる親しかった人に見捨てられていく経験、最初は評価されてチヤホヤされていたかもしれませんが、学校の先生が手のひらを返すようにあなたを見捨てたかもしれません。恋人や伴侶が、子供や家族があなたを見捨てていくかもしれません。リストラという言葉もありますが、会社や職場が 上司や社長が、政治家があなたを切り捨てて見捨てていくかもしれません。病院や医者が、看護師がサジを投げて、そしてあなたを見捨てられるかもしれません。新興宗教やカルトの団体があなたを見捨てるかもしれません。私の母親は創価学会という、宗教の熱心な信者でありますけれども、ある時に非常にショックを受けた経験がありました。願い叶わざることなしと言われていたのにかかわらず、祈っても祈っても願っても願っても病気が治らない。そこでその創価学会の幹部の方はおっしゃるのです。あなたの信仰が足りない、あなたの信仰が足りない、もっと熱心になりなさい。それはキリスト教じゃありませんか。その病気が治らなかったのはあなたの信仰が足りないからだって言われたらどうしますか。そんな形で見捨てられていく人が多いのです。いや、世の中は見捨てられた経験を持っている人にあふれていると思いますが、しかしぜひ知っていただきたいのです。イエス様はまさにそのような見捨てられた時にの体験をお持ちであられる方です。我が神、我が神、どうして私を見捨てたんですか。そして今日の、続く場面が出てきます。47節。するとそれを聞いてそこに立っていた人々のうちある人たちは、この人がエリアを呼んでいると言います。エリエリと呼んでいましたから、エリアだと勘違いしたんでしょう。また彼らの一人がすぐ走って行って海面を取り、水ぶどう酒を含ませて足の棒につけてイエスに飲ませようとしました。あまりにも苦しんでいらっしゃるようなので、少しでも痛みを和らげて差し上げたいと思った優しい人もいたかもしれません。他の人たちは、私たちはエリアが助けに来るかどうか見ることにしようと、そのような状況で高みの見物でやります。そして50節、イエスはもう一度大声で叫んで十字架の上で息を引き取られていられました。十字架の死がはっきりと記されております。その死に続いて、イエス様の十字架の死に続いて、いくつかの驚くべきことが起こったことをマタイは記録しています。まず51節、すると見よ、神殿の幕が、聖女と死聖女を分けていた神殿の幕が上から下まで真っ二つにビリビリビリと裂けてしまう。それは神様が、神様と人とを隔てていたその隔ての壁を取り除いてくださった。ベルリンの壁のように固い神様と人とを隔てていたその壁を、神様ご自身が上から下まで真っ二つに裂いて、何のわだかまりもなく神様と親しくコミュニケーションを取ることができるものへと、人を救いの道を開いていかれたことが記されています。同時に地が揺れ動き、岩が裂けたとあります。地震が起こったのでやりましょう。そして52節、墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返ったとも記されています。そしてイエス様が3日後に復活なさった後、墓から出てきて生徒、都エルサレムに入って多くの人に現れたとも記されています。一番注目すべきは54節の言葉です。ローマの100人隊長、イエス様を死刑執行するためのその100人隊長と彼と一緒にいた見張りをしていた人々が、本当に聖なる恐れにとらわれるのです。地震や揺れの出来事を見て非常な恐れを感じて、こういう信仰告白をされます。この方は誠に神の子であった。これは素敵な素晴らしい信仰告白です。イエス様こそ神様の子であられた、単なる人間じゃない、本当に神様から使わされた神の子であった。異邦人が、ローマ人たちが死刑執行を行った人たちが、そのような形で信仰を告白していかれました。 55節から56節には遠くから距離を置いて見守っていた女性の姿があります。イエス様に仕えてガリラヤからついてきた、女性たちでありました。その中にマグダルのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、ゼベダイの子らの母がいました。婦人会を制する者、教会を制すという言葉が私進学校で教えられたんですけど、やっぱり婦人の方ってすごくやっぱり縁の下の力持ちだと思います。なんだかんだ言ってもやるときに動いてくださっている、縁の下の力持ちとして誰にも見られてなくても評価されなくても黙々といろんな奉仕をですね、下準備をされていく、そのような女性たちであったと思います。57節、夕方になりました。夕方になった時に有馬台の金持ちヨセフという人物が名乗りを上げてきます。実は彼もイエス様のお弟子さんになっていました。そしてそのことを隠さずに、私はキリストの弟子ですから、ぜひピラトさん、ピラト総督、イエス様の体の下げ渡しを願います、そのようにピラトは、お願いをされた中で、このアリマタイのヨセフにイエス様のご遺体を、渡すように命じていかれます。ヨセフはそれを取り下ろして、十字架から取り下ろして、多くの画家が描いている場面です。お亡くなりになったイエス様のご遺体が取り下ろされて、そして綺麗な雨布で住まい、そして岩を掘って作ってあった新しい墓に納められていきます。そして墓の入り口には大きな 石が転がされて蓋がされていきます。マグダラのマリアと他のマリアは墓の方を向いて座っていました。62節、さて次の日、すなわち備えの日の翌日と、また今続けて語ります。次の日が備えの日の翌日であった、回りくどい表現ですが、つまりその日は土曜日で安息日であったということです。マタイはあえて安息日という言葉を使わないんですけども、その日が土曜日であったということです。つまりイエス様が十字架にかけられたのは金曜日だったんです。十字架にかけられていたのは金曜日 で、そして、3時ぐらいにお亡くなりになって、そして夕方には取り下ろされて墓に葬られた、埋葬された、その次の日が土曜日であります。最初パリサイ人たちは証拠にもなく、ピラトのところに集まってきて、このような願いをしていきます。63節、閣下、あの人を騙す男がまだ生きていた時、自分は3日の後によみがえるなどと言っておりました。思い出しました。ですから3日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出して死人の中からよみがえったと群衆に言うかもしれません。そうなるとこの的わしの方が前の場合よりももっとひどいものとなりましょう。ピラトはゴーサインを出します。番兵を出してやるから行ってできるだけの番をしなさい。そこで彼らは行って石に封印をし、番兵が墓の番をした。このスイートキリスト教会にも、共同の墓地が、納骨の場所がありますね。お墓がこの当時、この近辺ではですね、大体お墓のその蓋にですね、この封印をしていくというのが習慣みたいですね。ですから毎回ですね、その墓の蓋を開けたり閉めたりするのに、それだけで石屋さんにお金を払わなきゃいけないみたいなこともありますけども、とにかく封印をして番兵が厳重に墓の番をしていく、そんな物々しい場面が次の日に続いてまいります。イエス様が十字架で死なれた受難日は金曜日でありました。受難週の金曜日は受難日と言われます。金曜日は縁起が悪い日のように覚える人がいるかもしれません。しかし英語で受難日はグッドフライデーと言います。聖金曜日とか、そんな風にも訳されますが、イエス様があなたの死のために身代わりに死んでくださった、それ以上の良い日があるでしょうか、ということなんです。結論を申し上げていきたいと思います。イエス様はあなたのために十字架の上で真なる神様に見捨てられたお方です。私のために、そしてあなたのために 自分のために何も悪いことをなさらなかった方が十字架の上で見捨てられて、そして私たちの罪をすべて贖ってくださった、罪の負債借金を全部支払い済みにしてくださった。聖書はそのことを語っております。一箇所だけ聖書をぜひ今日開いていただきたいところがあります。ぜひ暗唱聖句もチャレンジしてみてください。聖書通読もぜひ励んでいただけたらと思いますが、聖書のどこか一つの言葉でもいいです。読んでいて本当に心に響いてきた言葉がありましたら、それをまず書き出してください。手を使って実際に書いて書き出してみてください。そしてできましたらそれをどこかに貼っておくと良いのです。で、何回も書いて、声に出しながら繰り返し、御言葉を、読まれることをお勧めいたします。そして聖書の箇所をその前後に、読みながら、聖書の箇所を、読みすることをお勧めします。今日ぜひ、試しにやっていただきたいのはヘブル人への手紙10章17節の言葉です。新約聖書の後ろの方にヘブル人への手紙という手紙があります。箇所を間違えましたが、ヘブル人の手紙13章の5節です。ヘブル13章5節、その後ろの方に括弧に入った言葉があるのを、皆さん見つけてくださったでしょうか。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。その後ですね、イエス様自身がこう言われるのですという言葉ですが、こんな言葉です。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。もうこれだけはぜひ覚えていただきたいんです。もう今日これだけ覚えて書いていただいても結構です。とにかくイエス様があなたに何を保証して約束してくださっているのか、誓ってくださっているのか、それは私はね、決して絶対にあなたを離さないよ、あなたを見捨てないからね、覚えといてね、それだけは。誰があなたを見捨てたとしても、世界中の全ての人があなたを見切って見捨てたとしても、私だけは絶対に、親があなたを見捨てたとしても、私だけは絶対にあなたを見捨てないからね。この言葉は本当に人生の揺り動く中での人生の動かない土台になります。ヘブル13章5節、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。ヘブル13章5節、そんな風にですね、ちょっともしよろしければ3回ちょっとこれを読んでみたいと思うんですが、よろしかったら一緒に言ってみてください。最初と最後に聖書の箇所を言ってから、その括弧の中の言葉を読んでみましょう。3、はい、ヘブル13章5節、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。ヘブル13章5節、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。ヘブル13章5節、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。私たちの教会は日本同盟キリスト教団という教団に所属しておりますけれども、教団で2つのキャンプ場があります。松原湖と浜の湖、行かれたことがあるでしょうか。愛知県にいた時には浜の湖にかなり入り浸っておりました。そして、最近はですね、松原湖にも時々行っておりますけれども、ある浜の湖で持たれた中高生キャンプの時の講師の先生が神様の握手というのを教えてくださったことを思い出します。分かりやすいのですね、ちょっと演じてみたいと思います。普通の握手というのはこういう感じですよね。お互いにこう、この腕を握ってですね、握手しましょうと、まあ、あるいは手を握る。神様の握手というのは、こういうものだというんですけど、ね、まず神様の方で私たちの腕を握ってください、掴んでください。これが神様の握手のまず先行する恵みです。まず神様が私たちの腕を掴んで引き寄せてくださる。だから教会に導かれてくるんです。自分で教会に来た人はいません。神様に背中を押されて引っ張られて、主イエスに引かれて教会にということになります。それでですね、私たちは教会に何とか来ていると、あ、イエス様はこんな私を愛してくださっているのか、この私の罪のために十字架にかかって死んでくださったのか、 イエス様、あなたを信じます。あなたを私の主として信じます。あなたに従います。と言ってクリスチャンになる。信仰告白をして洗礼を受けている。これはイエス様の腕を掴んでいくようなものです。こういう状態になります。ところが私たちはですね、弱いんです。例えて言うと、そうめんのようにプチッとすぐ切れてしまいそうな弱い、脆い信仰しか持ち合わせていません。どんなにイエス様を絶対裏切りませんとか言ってもですね、すぐにバッと手を離してしまう。弱いですからすぐ手が離れてしまうんです。それで教会に来れなくなってしまう、聖書も読めなくなってしまう、お祈りもできなくなってしまう、礼拝にも行けなくなってしまう。でも大丈夫です。私はあなたを離れず、あなたを捨てないと約束してくださっている方は、私たちが手を離したとしても絶対にあなたの腕を離さません。確かな命綱のように、うわーって落ちそうになり、下まで落ちるところまで落ちそうになるあなたをちゃんと支えてくださっていて、何があっても絶対にあなたを見捨てることがありません。恋人や生涯の伴侶があなたを裏切ることがあったとしても、イエス様だけは絶対にあなたを裏切りません。親があなたを見捨てたとしても、イエス様だけは絶対にあなたを見捨てません。そのことだけをぜひ覚えてですね、そのようなことを約束してくださった方が、良い金曜日にそのような約束をしてくださるために、身代わりに見捨てられたということをぜひ覚えていただけたら感謝です。1分ほど時間を取ります。それぞれご自分の言葉で神様の前に応答の祈りの時を持っていただけたらと思います。声に出せる方は声に出してお祈りしてみてください。エリ、エリ、レマ、サバクタニ、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。イエス様、あなたは私のために十字架の上で父なる神様に見捨てられました。その叫びは、すべての見捨てられた経験のある私たちに響いてまいります。そしてそのイエス様が十字架の上で見捨てられた理由は、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない、私は絶対あなたを見捨てないということを誓うための、約束するための身代わりの犠牲であったことを覚えます。受難週を迎えています。金曜日に向けて、そして次の復活祭イースターも、日曜日に向けて、神様、この1週間の1日1日が、私はあなたを離れず、あなたを捨てないと約束してくださっているイエス様と一緒に生きる、そのような人生の始まりの時となりますように。そして神様、長く信仰生活を送っていたとしても、いつでもどこでもどんな時でもイエス様と共に生きるという生活習慣はすぐに失われやすいものです。主をどうか助けてください。弱い私たちをしっかりと握り続けてくださいまして、御そばに引き寄せてください。そして神様、流れのほとりに植えられた木のように、時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄えると記されているような、そのような信仰の勝利者となっていくことができますように。私は弱いんですが、イエス様、あなたが強いお方ですから大丈夫です。あなたが私と共におられますから、ありがとうございます。あなたが私を見捨てることがありませんから感謝です。どうぞ主よ、あなたの御後に従っていく私たちとなりますように。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。